最近ですね、大変ありがたいことでございます。毎日のようにですね、さつまいものお供えがあるんですね。で、私は子供の頃のことを思い出しましてね、ちょうどこの時期は本当に毎年毎年この近所のですね方々が、さつまいもをねお供えされておりまして、みんなこう特徴があるんですね。まあ、ここはこの地区はですね、赤澤さんばっかりですね、ほとんど。まあ、今は赤澤さん以外の方の方が増えてるみたいですけどね。私の子供の頃はほとんど赤澤さんで、赤澤さん以外は、佐藤さんと香西さんと井さんと、うちぐらいだったですかね。まあ、本当にざっと言うとそれぐらいの感じ で、赤澤さんは皆船の名前で呼んでおりました。野望でね、万吉さんとか住佐とかね、慶人とかね、明神とかね、そういう船の名前で呼ぶとすぐ分かるね。赤澤さん言うと時々道訪ねてくる人が、赤澤さんはどこですか、赤澤さんばっかりですよという、答えなきゃいけなかったですね。まあ、そういう時にこれは、山根の芋じゃとか、これは万吉の芋じゃとかいうの見たら分かるんですね。特徴がそれぞれ味が違うんですね。最近はそういう昔ながらのところ以外の方もですね、まあ、いろんなこうところから、ありがたいことですが、そういう秋の収穫物がお供えされると、ね、この24日の大祭までにお芋さんというのは日持ちがしますからね、それをストックしてありまして、今度の秋の被害梱包大に対してはね、お野菜が賑やかだろうなと思う。だから果物もですね、もうすでに今柿とかね、いろんなものが届いておりまして、それをストックしてある。教祖様はね、面白いことをおっしゃってましてね、昔からな、おばがたへ行くよりも秋山へ行けということわざがあると。秋の山へ行けばね、いろんなものがある。これは天地の親神様が我々人間をお生かしくださっておるということであると、こういうふうにおっしゃってますね。で、先ほど言いましたどこどこの芋というね、確かにどこどこのお家で作ってくださってるんですけども、その土地がなければ芋は育ちません、ね、昨日も話しましたように備前焼の話したでしょ。土の働き、土地の働き、この働きがないと何もできませんね。それから雨が降らなきゃいけないですね。マッタケができたりします。それから、アケビができたりしますね。昨日はザクロを久しぶりにいただきました。金光の方の方がザクロを持ってこられて懐かしいなと思う。昔の今年の教会の旧広間の前に大きなザクロの木がありましてね、この時期はもう毎日ザクロをいただいております。競争してね、こう太いね、幹の直径が30センチぐらいありましたかね、太いところが、まあ、そこによじ登ってザクロを取るんです。ですからね、もうすばしこくなるんでね、猿みたいになりましてねお兄ちゃんやお姉ちゃんに負けないように早く取らないとのうなってしまうんでね、必死でした。それからイチジクもそうでしたね。裏庭にね、イチジクの木があったんですけど、もうね、売れそうだなと思ったら翌日行ったらもうないんですね。誰か取って食べて、わーっと思ってそういうふうなことでしたが、考えてみたらですね、そういう木がですね、果物を実らしてくださるおかげで私たち子供はですね、植えずに済んだなと思うんです。で、 今世界中の映像が毎日のように入ってきますがね、もう砂漠のようなあの国がありますね。もう岩ばっかりのような国もあります。私たちの住む日本はなんと豊かなことじゃん、ね、先日もちょっと用事があって出かけましたらね、もう稲穂がもう綺麗にね、黄金色に、この落とし間にね、まだ水田が、佐々木さんのところの近くに水田が残ってますよね。だいぶ開発されてもう宅地になってきましたけどね、まだまだ水田が残って、そこは綺麗なね、稲穂がもう本当に黄金色になってる。私は窓開けて写真撮ったんですよね。それをあちこち送ったりしてるんですがね、あの稲穂が実るのもですね、人間がもちろん田んぼをねこう開墾してそこに稲を育ててるわけですけど、それにしても雨がたくさん降らなければお米はできないですよね。砂漠のようなところではお米はできないですからね。教祖様がおっしゃる通りだなと思うんです。おばさんの家に行くよりも秋の山に行ってごらんなさい、いろんなものがあるじゃろうと。この豊かな日本の天地はですね、私たち人間をこうね、生かそう生かそう、育てよう育てよう、そしていろんな食べ物を整えてくださってるというふうに教祖様がおっしゃった。そういうその教祖様の教えをね、今こう70越してね、しみじみ、あ、本当にそうだなと思わせていた、ね、ありがたいことでございます。食欲の秋というそういう時期を迎えましたね、いろいろなものをいただくことができますが、どうぞその天地の女神様が私たちを生かそうとなさっているその働きの表れとしての食べ物をね、粗末にしないようにありがたくいただかせてもらいたいと思います。はい、今日もどうもありがとうございました。